プヤです。
はい、信者内です。
キャンテルです。
はい。ソフィアがついにね、終わってしまったんですよ。
ソフィア。
ソフィアね。
長かった
?6 年ぐらいありましたね。
そんなにやってたっけ？
てか、ソフィアが来るぞみたいな話、昔したような気がするんだけど。
ずっと、多分ずっと追い続けてますから。ソフィアの最初から最後までずっとやってますから。
やってるよね、これ。なんかやったような気がする。昔。
始まる前からハマってましたからね。
大ファン。
いや、最終回がすごかったんですよ。
おぉ。
もう、
見てない。
1曲目から号泣してたんですけど。
号泣。
号泣。
ソフィアってね、うん、なんか、スペシャルになると、うん、すごい伏線回収してくるんですよ。毎回、なんか、うん、それまでのエピソードで培ったものを、全面投入して、スペシャルエピソードを構成するんですよ、毎回。
へ
ぇー。
最終回、もちろん今までのやつを、
はい、
要所要所の冒険を全部生かすとともに、あっちこっちで第1話の伏線を、
第1話
を彷彿させるシーンがガンガン出てくるの。
第1話。
オマージュ的な？
そう。最終話って、うん、ソフィアが通ってる法律アカデミーっていう、うん、まあ、プリンセス学校みたいな、プリンセス学校の卒業式の話なんですよ。うん、
おー、いい。
で、ソフィア最初に突然プリンセスになった話で、
うん、
まあ、その学校に入学して、うん、まあ、その時にその校歌を歌うんですよね。校歌、
うん、
で、まあ、まあ、ミュージカル的にダーってこの学校がどういうところを説明するんですけど、
うんうん、6
年越しでそれをリプライズで歌うんですよ、卒業式で。
おー、なるほどね。
リプライズか。
まあ、最終話のそのオープニングもいきなりソフィアが昔住んでた村に、の家に行ったりとか。
なるほど。
おね、まあ、感動なんですけど、まあ、そんなことを見てない二人に言ってもどうしようもないと思う。
すいません。
ちなみにソフィア、4月からまた地上波復活しまして。
地上波再放送。
地上波の放送が復活するんですけど、1年前に地上波の放送が終わった理由が、
うん。うん、
放送が追いついちゃったんですよ。
あ、そうなの。
毎週やるからペースが早すぎて、
うん、
追いついちゃったんですよ。で、そこの続きからやるんで、多分5月ぐらいに最終話を迎えます。
あ、計算するとね。
5月ぐらいに最終話の放送があります。うん、で、多分そこから1話に戻ると思うんだけど。
あ、1話に戻ってくれる。
きっとね、知らん。
それこそ
もう今回の4月からの地上波放送の宣伝も。
うん、
いよいよフィナーレみたいな感じだったの。
おい、一回やめたのに。
でもだからもう最終回を放送しますっていうのが割と推しになったんですけど。
うん、地上波っていうと、まあ、ちなみに。
テレ東の日曜ですね。
へぇ、
日朝の真裏です。
あ、真裏。
みんな日朝。ディズニータイム枠。
ディズニータイム枠が日曜に移った件なんですね。いや、本当に昔それが始まった時か、5年ぐらい前？もっと最近か ?4 年ぐらい前？
地上波結構最近ね。
ソフィアが始まって、そこからやっぱり日本での知名度がガンと上がった感じがあるって。
うん、
今やね。
やっぱり地上波って大事なんだね。
また、やってくれるので、ね、楽しみですよ。で、まあどうせ見てないと思うんで、
はい。
いかにすごいかは端折りまして。
ああ、そうですか。
端折って。
内容についてはちょっと端折りまして。
はい。
ちょっと久しぶりにプリンセス論でもね。
おう、なるほど。
やりましょう。
いいじゃないですか。
いや、ディズニーチャンネルのプリンセス論が今すごいんですよ。
ディズニーチャンネルの？
チャンネル。チャンネルの方で。
やっぱりチャンネル
で。ディズニーチャンネルね、一番フォローできてないからな。
一番早い感じがするんですよね、その。
うん。
現代も一番早く反映できるし。
うん、まあ、そう、
いっぱい作ってるじゃんね。
っていうのもあって、もう、今、まあ、僕が見てるやつは、ソフィアが終わってしまったんで、
うん、
今もう、どんどん終わっちゃって、スターバタフライ一本になっちゃったんですけど。
うん、ああ、
スターバタフライも、明日からアメリカで最終シーズンが始まるんですよ。もうあれも終わっちゃうから。いよいよ。
そうね、あれも終わっちゃうよね。う
ん、ディズニーチャンネルで見てるのが久しぶりなくなっちゃうんですけど。
うん。うん、
スターバタフライも確か始まるときに、ポッドキャで話したと思うんですけど。
うん、話したと思う、うん。あれが終わってみたいな、なんだっけ。
あれが、フィニアスとファーブが
終わった。フィニアスとファーブが終わ
った。フィニアスとファーブも最終回すごかったんですよ。
あれ、そこまでしなかったっけ。
そう。だからディズニーチャンネルの最終回やばいんですよ。
毎回、ちゃんとしてるの。
アメリカにしては珍しく、ちゃんと最終回として最終回をやるんで。
うん。
もう、すごい感動的な、なんか、今までついてきてくれた視聴者に感謝を述べるんですよ。
あ、述べてたな、そういえば。
で、
うん。
スターバタフライの方も、
うん。
まあ、シーズン3まで、放送が終わって、シーズン4が最終シーズンでもうすぐ始まるという状態なんですけど、
うん。
スターバタフライ最初、ね、第一期が始まる前に説明したときは、まあ、ヘラクレス的な感じで、魔法の国のプリンセスであるスターバタフライが、
うん、
あまりにもおてんばだから、
そうね。
船、どうにかしてこいって言って、地球でホームステイするんだけど、
うん、
そっちでその、スターバタフライが持つ魔法のステッキを狙って、悪役もその魔法の世界から地球にやってきて、
あそうね、
魔法にかけられて
る。まあ、特に、その、おてんばを直す気もなく、
うん、
戦いまくるという、
うん、
非常にのどかなお話だったんですけど、シーズン2で、
うん、
だんだんプリンセスとしてのちゃんとした修行が始まっていくんですよ。
ああ、なるほどね。
ディズニーチャンネル恒例の敵も愛せる感じだったんですけど、
うん、
シーズン1のラストからガチの敵が出てきまして。
ガチ。
あガチ。
本当に悪いやつ。
へ
え。よくあるんですよ。敵が、なんか優しすぎて、
うん、
本当の長編とかになるときに、長編とかシーズンフィナーレとか大きい話になると、
うん、
敵が変わるっていう。
敵が変わる。
なんかキムポッシブルでもあったような気がするな。そうそう
そう、ドラッケンが、
そうそうそうそう。
ドラッケンだとぬるすぎて、
そう。なんか別に出てきてるんだ。
ドラッケンじゃなくなるし、うん、たまにそういうサイドが味方についたりするレベルで。
うん、そうそうそうそう。
で、運転手マーツもそうだったのフィニアスとか。
あ、そうだったんだ。
で、まあ、そのパターンでして、スターバタフライも、
うんうん。
で、その超やばい敵がいたんですけど、
うん、
シーズン2で本当にその敵がちゃんと出てきて、
うん、
ガチで戦わなきゃいけなくなると。
うん、
スターバタフライの国が危ないレベルなんですよ。
国。アジアさん、元のいた。
そう。で、シーズン3からその流れで、
うん、
舞台が、
うん、
魔法の国に戻っちゃうんですね。
おー、地球から。
地球じゃないぞ、舞台が。
一旦戻るんだ。
だもう、スター vs フォース・オブ・エビルっていうタイトルもよく、なんなら悪魔バスター・スターバタフライっていうタイトルも、わけわかんなくなっちゃってるんですけど。全然悪魔バスターじゃなくなっちゃってるんですけど。
うん、
で、さらにすごいのは、これって、その魔法の国ミューニっていう世界と、地球っていうのは、まあ、違う次元っていうことなんですね。
うん、
で、次元切りバサミとか移動できるんですけど。
次元切りバサミ。
ミューニっていう次元は、ミューニがある次元は、鉛があるんですよ、発音に、
うん。
で、日本だと全部それ関西弁でやってるんですね。
ああ、それ面白いね。
で、今までは地球が舞台だったんで、うん、もう普通に標準語のキャストの中にスターとか、悪役とかが来ると関西弁で喋ってるんですけど。
ええー、面白いな。
舞台がミューニーになっちゃったんだ
よ。ずっと関西弁ってこと？
基本関西弁アニメなんです
よ。面白いですね。
基本関西弁の中に、その地球でスターと一緒にいたマルコっていう男の子だけが標準語で喋ってるっていう。
なるほどね。
ただの関西番組だって。
それ面白いな。
で、そこから、いよいよプリンセスとして自覚して、
うん。
スターがプリンセスとしての行動を取り始める。
なるほどね。
例えば、そのミューニーっていう世界だと、まあ、人間がいて、
うん。
で、他の怪物って言われる、
うん。
モンスターも一緒の世界に住んでるんですけど、そこをいがみ合ってるんですよ。
なるほど。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、ずっとそうだったんだけど、スターは、
うん。
割と仲良くしてて、地球時代に。
うん。
まあ、より正確に言うと、敵の一部と仲良くなってて。
うーん。エピソードの中で。
そう。敵の一部と仲良くなってたせいで、そこら辺と仲良くって、そのまんま続いて、
うん、
で、今後は仲良くすべきだと。
ほうほう。
敵か。
そう。というわけで、こう、協定を結んだりとか。 っていう、まあ、外交ですよね。
確かに。
打ち出すんですよ。
すごい。プリンセスじゃないですか。
今のあの、自分らしさを押し出していくプリンセス像ですよね。
うんうんうん。
ソフィアも似たようなことをしてましたから。
うん。
っていうのやってたんですよ。
うん。
まあ、ここまではね、まあ、モアナとかでもやってたことじゃないですか。
そうね。
うん。
で、そう。モアナは、まあ、自分はプリンセスじゃないって言ってましたし。
うん。
それに対してさ、最近のさ、ディズニーのプロモーションってさ、ドリームビッグプリンセス、
うん、
あれでモアナを押すっていうのがわけがわかんないんだけど。
本当矛盾してる。
で、あれは、夢見る女の子は全部プリンセスだみたいなこと言ってるじゃないですか。
うん。
それが今のディズニーが言ってることですけど、まあ、まず一つ言いたいのは、
うん、
ね、なぜ女の子やねんって。
ああ。なるほど。
うん、今、パリでは、ほら、パイレーツ&プリンセスやってますけど、
う
ん、なんで海賊は女海賊が言えるのに、
うんうん、
プリンセスだけは女の子縛りなのかと。
これ、なかなか、際どい問題ですよ。
ソフィアのペンダントをつけてはしゃいでる男の子もいるのに、うん、ここに。
いるね。ペンダントつけて入国して、
うん、っていう人もいるのにさ。
うん、そうですね。
っていう問題があるじゃないですか。最近のところはプリキュアとかで話題になってましたけど、
うん、
だからあんなに偉そうにプリンセスがとか言ってるディズニーはプリキュアよりも遅いし、
うん、
っていう状態の中でスターはあるエピソードがありまして、
うん、
まあ、シーズン1の頃のエピソードでスターの友達のプリンセスが、
うん、
なんかプリンセス養成学校に入れられちゃったんですね、
うん、
そこが構成施設みたいな、もうガチガチに背中に定規でやれるような。
ついに叶った夢みたいな感じ。
そうそうそう。
フィニアス・ド・ファーブの。
もうプリンセスらしさをしっかりやらせる学校だったんですね。で、そこから救出しようって言って、スターが乗り込むんですけど、まあ一緒に行ったマルコの男の子、まあ、普通に行ったらバレちゃうじゃないですか。
うん。
それでプリンセスの変装をしたんですよ。
ま
あ女装してプリンセスの格好をして、で、まあ、その話は普通に、釣ったもんだって、
うん、
その校長を倒して、そこの子たちを解放するんですよ。
なるほどね。
っていう、まあ、大気狂いの、牧歌的なエピソードなんですけど、
うん、
まあ、その時の、まあ、オチ的な感じで、
うん、
スターじゃなくて、
うん、
プリンセスに変装をしてたマルコが救ったことになってて、
うん、
あ
そのプリンセスが崇められてるんですよ、その学校で。
ああ、その、
プリンセスじゃないんだけどっていう
お家
なん
ですけど。
うん、それがもう一回、その学校の、なんかパーティーに呼ばれる、シーズン3で出てきて、
うん、
で、行くと、まあ相変わらず、プリンセスとして、崇められてるんですよ。
うん、
で、そこに、その校長が現れて、でそこで、それが変装してる男の子だってことを知っちゃうんですよ。
うん、
で、それを暴くんですけど、
うん、
実はこいつ男だったんだって暴いた瞬間に、
うん、
その周りのプリンセスたちが、うん、でって感じなんです
よ。おー、なるほどね。
男の子だってプリンセスになれるっていうなんか押し付けがましいメッセージじゃなくて、
うん、普通なんだ。
そう。うん、っていう感じの。
うん、それ先言ってんな、確かに。
男の子がプリンセスであるということすら、
うん、
当たり前のように受け止めてたっていう。
うん
うん、
ことをやれたんですね、
うん、
で、さらにシーズン3その後よりラスボスが出てきて、なんか話がすっごいややこしくなってくるんですけど、
うん、
ざっくりめちゃくちゃネタバレなんで、本当にスターバタフライを見たい人もこれやめておいた方がいいですけど、
うん、
スターの家系、
うん、
途中でねじ曲がってて、
うん、ほうほう
ほう、ヒーヒーヒーおばちゃんぐらいの人が、
うん、
怪物と結婚したんですよ。
あー
で、子供が生まれたんですけど、怪物とはいがみ合ってるから、
うん、
その子、女王になるとまずいっていうことで、うん、一般人と取り替えてたっていう事実が判明するんですよ。
おぉ、なかなか。
つまり、
なんか、
プリンセスなんだけど、
うん、
血統がなくなったんですよ。血がプリンセスになったんですよ。で、さらに敵が来て、
うん、
女王が行方不明になっちゃうんですよ。
うん、
そうすると、うん、あの国は血統で選ぶんで、女王と結婚した王様は国のトップにはなれないっていうシステムなんで。
うん。
どっかで聞いたような話って。
お父さんはなれないんで、 スターが女王だけなんですよ。
うんうんうん。
うん。なんで、スターはプリンセスっていうゆるいところじゃなくて、もう完全にどうやって国を統治すればいいのかっていう議論になってきて。
うん、おぉ。
で、なおかつ、プリンセスとして自分らしい行動を取らなきゃいけないんだけど、
うん。
自分は血統上プリンセスじゃないと。
なるほど。
なるほどね。
で、その敵が、実は遡ると、その取り替えられた怪物の子なんですよ。
ああ。
ここで最後にその戦いになって、スターはステッキを、そっちに渡すんですよ。つまり、プリンセスらしい、自分がプリンセスであるという行動を取ると、自分がプリンセスじゃなくなるという。概念的なプリンセスの姿。
うん。
人に優しくするとか、
うん、
ね、ざっくり言うと、うん、の姿を取った結果、
うん、
定義上のプリンセスじゃなくなっちゃうんですよ。
なるほど。
なるほどね。
っていう、ものすごい難しいことを。
その、全くその、画風から想像できない、うん、なんかこう、重い話なんじゃないかって気がしてくる。
で、シーズン3が終わってるんで。
あ、なるほど。
なるほどね。
次で終わる。そう。全部は。
そうそうだな。
どうなるのか。だからもう、ぬるいこと言ってんじゃないと思う、プリンセスは。
ぼんやりとしたプリンセスじゃなくても、
プリンセス。
リアルか、プリンセスの話なの。
うん。
責任ってものがあると。
うん。
ね？ほら、最新のディズニーさんはさ、なんか、勝手にターボしやがってさ。あれの一番許せないのは、
うん。
国民いたわけじゃん。
うん、そうなんだよね。
あの、キャンディーの子たちが。
そう。導く奴らがいたんだ、うん。
で、あれさ、ラルフは、その頑張って金を稼いで、
うん、
ハンドルをゲットしたから、うん、あそこは復活したけど、
うん、
ラルフがあれをやってなかったら、シガラシ自体がもう消されてたわけじゃないか。
うん。
の行動は果たしてプリンセスなのかって。
うん。
で、ソフィアですよ。
あ、ソフィア。ソフィアの方だね。
で、こっからですけど、ソフィアも、まあ、最後に、まあ、かなり強い、今までずっとやってきた敵が、すごい力を持って、
うん、
まあ、ソフィアの国を征服しようとしてやってくるんですよ。
うん、そうなんだ。
っていうお話なんですけど、
うん、
で、まあ、いろいろあって、一回、その、国王たち家族が捕まるんですけど、まあ、ソフィアが逃が、そこを救出するっていうくだりがあって、
うんうん、
で、そのままその船に乗って一旦逃げるんですよね。
うん、
家族が、国王一家が、
うん。
で、それに対して、いや、逃げてる場合じゃないと。
うんうん、
ソフィアが歌う歌があるんですけど、
お
で、逃げてる場合じゃないっていうソフィアに対して、国王は、
うん、
いや、家族を守るのが大事だから、
お
非常にごもっともな発言をするんですよ。
なるほどね。
ディズニー的なね。
ディズニーが言いそう。
で、
よくあるやつ。家族を大
事にしなきゃいけないから、まずは逃がして、その後衛兵を集めて攻め込むっていうんですけど。
正論ですな。
そう。ここに対して、ソフィアの発言が、
うん、
いや、もうこの国全員が家族だと。なぜなら私はプリンセスだから。
すごい。ソフィア偉いな。
だから家族を守るってことは、この国を守んなきゃいけないんだから、今すぐ戻って国を攻めろ。
おー。結構すごいな。すごいな。なるほど。
このお話のタイトルは、フォーエバーロイヤルって言うんですよ。日本語だとプリンセスの心なんですけど。
うん。
でも、フォーエバーロイヤルっていうのはどういうことかっていうと、ソフィアが通ってた、その最終話で卒業式を迎える学校が、
うん、
ロイヤルプレープスクールっていう名前なんですよ。まあ、国王になるための小学校みたいな意味合いですよね。
うん、
で、まあ、それを卒業するんで、まあ、フォーエバーロイヤルっていうタイトルなんですけど、
うん、
さようならみたいな感じ。
だから、あれですね、ロイヤルプレープを卒業して、これから新しいより上の学校に行くけど、
うん
まあ、これからも、だから、プレープじゃないロイヤルになるってことですよね。
うん、
っていう意味なんですけど、国全体が家族だと、ソフィアが歌う歌が、
うん、
プリンスとかプリンセスだったり、キングとかクイーンだったら、
うん、
国中が家族だと歌うんですけど、
うん、
プリンセスっていう単語はそこまでしか出てこなくて、それ以降プリンセスに対応する単語がロイヤルに変わるんですよ。
へ
ぇー。で、歌詞の中に、being royal means being royal to those who count on us。
うん。
うん。だから、プリンスとかプリンセスじゃなくて、ロイヤルであるっていうことは、
うん、
国全体が家族で、その人たちのために、
うん、
行動することが being royal であると。
うん。なるほどね。
歌うんですね。
うん。
で、プリンセスじゃなくてロイヤルっていう単語で見た場合に、
うん、
さっきの男女問題は全部解決するわけです、
うん。うん。ロイヤルだからね。
ロイヤルだから、プリンスもプリンセスも両方だから。
含むからね。うん、
で、そのロイヤルであるということの責任に言及してるんですね。
うんうん、
単に、自分の夢を追いかけるんじゃなくて、
うん、
いい統治者であると、うん、自分の大きい家族のために、どう自分が行動すべきかっていうので、しきたりに縛られずに動くってことなんですよ。
だ文字通り、うん、文字通りプリンセスの話なんだね。
そう。
王としての。
そうなんですよ。
話であって、ぼんやりとした。
夢を追いかけてる少女は全部プリンセスなんて話じゃないんですよ。うん、
要はその、矮小化したプリンセス像じゃなくて、リアルプリンセスの話
だ。本当にこれは、ね、あまりにもプリンセス像が、緩いものになってしまった、揺り戻しだと思うんですけど、今の時代。
ね。なんていうの、自己啓発みたいになっちゃったからね。
もう、だからそれこそ、誰でも、本当に誰でもプリンセスになるじゃないですか、それだったら。
うん。
で、だったら、男の子がプリンセスになるなんておかしい。
ってなるよね、それはもちろん。
夢見る男の子は、に対する感覚がないのはおかしいんですよ。あれはただのヒーロー、ヒロインの定義だって。それこそ、本当にそっちのプリンセス像だってもう、スパイダーバースとかの話だもんって感じ、うん。スパイダーバース見ててそっちだもんって思うぐらいなんですよ。
ああ。
あれはただのヒーロー、ヒロイン像であって、夢見る子は、みたいな。自分らしい道を進んで、みたいなのは、うん。プリンセスはもっと違うんですよね。
プリンセスとヒロインはちょっと別な、ディズニー映画の中ではプリンセスがヒロインだけど、もともとは違うよって
こ
と。
ちゃんとそこを分けないと、もうおかしいことになってる。
うん、
で、プリンセスっていう言い方は、まあ、今の時代で正しく考えないロイヤルなんじゃないかと。
そう。っていうか、ロイヤルだよね。
うん。だから、それ、で、小さなプリンセス、ソフィアっていう名前の、
うん。
アニメーションが、
うん。
フォーエバーロイヤルで終わるんですよ。
ああ、なるほどね。
なるほど。ソフィア・ザ・ファーストって、小さなプリンセス、ソフィアの現在、ソフィア・ザ・ファーストって、うん、第1話の時の最後に、新しいお父さんの国王がローラと2世って言うんですよ、
うん。
で、ソフィアがなんでローラと2世なのって言うと、
うん、
国王のローラと1世がいたからだよって、
うん。
じゃあ私はソフィア1世になるを目指すっていうのが、英語で言うと、じゃあソフィアがファーストを目指すと。っていう物語です。だからソフィアが自分らしいソフィアザファーストっていうプリンセスを目指す話なんですよ。
うん。
うん。の最後、まあ、ソフィアはまあ、今までの話でいろいろあって、守護者っていう、まあ、魔法を守る役割を手伝ってたんですね。
うんうん、
で、その魔法を脅かすやつが、最後のラスボスだったんですけど、
うん、
でそいつをついに倒して、
うん、
で、まあ、一人前の守護者になりましたと。
うんうん、
で、まあ、よかったよかったと。
うん、
ソフィアも無事で、国も無事で、みんなよかったよかったと。
うん。
いうところで、お姉さんのアンバーって女の子が、
うん、うん。
次期女王なんですよ。
お姉さんがね。
そう。
まあお姉さんだからね。
そう。まあ、生まれた順で、そうなると。でも、女王としての自覚があるエピソードが、まあ前の方であるんですよ、もう。
うん。
もうお兄さんの方のジェームスは、まあナイトになると。
うん。
で、ソフィアは、
うん。うん、
守護者になると。
うん。
いう道を選ぶんですよ。うん、で、最後の会話が、ソフィアが、アンバーに対して、
うん、
じゃあアンバーはこれからアンバー一世だねって言って終わるんですよ。
は
ぁ、うん。ソフィアがソフィア一世を目指してる話なのに、ソフィアは、ソフィア一世にはならずに、守護者になって、アンバーがアンバー一世になって終わるんですよ。その守護者衣装があるんです、守護者コスチュームがあるんですけど、
うん、
さなプリンセスソフィアなのに、ドレスじゃなくて守護者衣装で終わるんですよ。最終回の最終シーン、ソフィアドレス着てないんですよ。
それすごいな。
いや、これがそのプリンセスとロイヤルの違い。
うん。
は
あ。まあだから女王っていう、まあ純粋なプリンセスも、国を守るための騎士も、なんかよくわかんない魔法の守護者も、
うん、
どの姿であってもロイヤルだと。
うん。
っていうのが、6年間プリンセス像を追いかけた結論だったんですよね。
でも、そう考えると、この6年って、まあ、ディズニー映画の中でもすごく動いたじゃないですか、その、プリンセス。それが全部反映されてるのか。
最初の頃は、その自分らしいプリンセス像、
うん、
過去のしきたりから解放されるみたいな話だったのに、
うん、
最後にはもう、プリンセスという概念を変えてきたんですよね。
うん。はあ、すごいね。だから多分最初のソフィア作り始めた時は、本当に文字通りそういうプリンセス、プリンセスイコール、
道を切り開く
女の子みたいなところだったつもりかもしれないけど、この6年経ってここまで変わったというか。
どんどんアップデートしていった結果がこれです
。なるほど。
すいませんでした、見てなくて。と気になってしまった。
ねえ。これからはだからプリンセスじゃなくてロイヤルになっていくんじゃないのかなって、今の特にジェンダー的なね。
ロイヤルって言えば本当に関係ないもんね、性別。のどっちが、女性と男性みたいな、複雑な話はあるけど、まあ、ロイヤルって言えば、まあ、一員ですからね。
本当に、プリンセスになりたいよりも、なんか心に、その、ロイヤルさを持つっていう、こう、我々の方が分かりやすいじゃないですか。
うん。
うん。
ロイヤルを目指すなら、こういう時どういう行動を取るべきかっていう。
そうね。
ねえ。
ああ、なるほどね。すごいな。
これが、今思う最新のプリンセス、
すごい。すごい、素晴らしい話でした。あ、普通に感心して。面白いな。そう、だから、モアナみたいなのを見てて、この後これどうなってくんだろうって思ってたけど、ここまで拡張しきっちゃうと、本当に、それこそね、じゃあ男の子が主人公のプリンセスか、みたいな。とも考えたけど、そういうのは面白いな。
うん。
長編もそうなっていくかもしれないね、もしかして。まあ、
そう、ちゃんと、うん、プリンセスはね、もう単にね、金稼ぎのための手段になってるからね。
まあ、そうね。
ちゃんとヒーロー、ヒロインと分けるべきだと思いますよね。
まあ、だし、そのヒーロー、ヒロインは、だって、マーベルでもね、散々できるわけじゃないですか。
本当に、だから、
やってるし、
まだ公開してないんであれですけど、本当に、この調子だとキャプテンマーベル、今のディズニープリンセス像なら入れるもん。
そう。
うん。
ドリームビッグプリンセスに入れるもん
っていう。エルサがね、まあアベンジャーズ入れちゃってることでしょ。うだからもう、曖昧になってるっていうのは本当にそのプーヤの整理が、すごく腑に落ちるな、
うん、うん。
素晴らしい。
ということでございます。
ディズニーデラックスに入んないかな。
ディズニーデラックス
に。デラックスにね。
全部
ちゃんと全部入ればいいんですけどね。
まだわかんないってこと、そこまで
は。うん。どのエピソードが、どこまでエピソード入れられるのかわかんないですけどね。本当に全部入ってくれればね。
ああ、だって、Amazon プライムもちょいちょいしか見られない。
そうなんですよ。
だから、ちょっとそこはやっぱデラックスに行きたいという。
あと、ね、スターバタフライも入ってくれればね。ね。
スターバタフライもちょいちょい
しか見られない。ソフィアは少なくともソフィア自体は入ることは確定してるんで。
そうだね。ソフィア、ラインナップ入ってた。
そう、リストに入ってるんで。スターバタフライも入ってくれるけどね。
ちょっとディズニーデラックス、聞きたい。
これを機にね、テレビの方もね、テレビアニメーションシリーズの方も、うん、みんな見ると楽しくなると思います。
テレビシリーズなかなか、それこそ円盤で全部借りてきてっても大変だし、やっぱ一番見やすいだろうから。
ならないですかね。
ストーリーそうそうそう
全部、円盤で全部揃ってるのファイアボールぐらいですから。
だから本当に。
キムポッシブルとか、ねえ、フィニアスとファブルスは全くほぼないんですね。
だからもうまさに、ストリーミングに一番合ってるものだろうし。ちょっと見たことないちょっと、ちょっと長編が期待できない以上、テレビシリーズを見るっていうのは、正しいかもしれないし。いいじゃないですか。
そんな感じです。